藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010。
はい、第37回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいりたいと思います。私は三井リンクスのアクセシビリティエンジニア辻ちゃんこと辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
よろしくお願いします。今なんで笑ったかというとですね、まあ、ちょっと練習で撮ったんですけれども、その時にこう、長めに私が肩書きを喋っちゃって、そこでこう上ちゃんの、タイミングを崩してしまったということで、ね、
余計なボール放り込むから対処できなかったじゃない、
はい、恐縮です。
はい、
はい、では本日も、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。上ちゃんが教えてあげる。いやー、今年の夏は暑かったけど、何回聞いてもダメだなこれ。
いやいやいや、まあ素敵なね、音源というか、ロゴですよね。
意外とね、全国各地に隠れファンがいることが最近分かってきて。
本当ですか。
ちょっと自信つけてきてるんだよね。
強気ですね。
うん、いいよいいよ。
はい、ということで、上ちゃんが教えてあげるということでですね、はい、今日も、JIS-X8341-3、
はい、
もう8月に出たので、ついに公示されましたので。
そうですね、いよいよというか、ようやくと言いますか、はい、8月20日に公示されました。
はい、
で、もう時間経ってますんで、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですが、企画表の方はですね、オンラインで閲覧することもできますし、それから購入、はい、これは紙で印刷されたものとPDF 版のダウンロードと2通りあるんですけれども、
はい、
もちろん購入することもできますということで、はい、この方法についてはですね、三井リンクスさんのアクセシビリティブログの方でも閲覧方法とか購入方法については紹介されてますので。
あ、キーボードが書いてましたね。
そうですね、
はい、
そちらをご覧いただいて、まだ見てないという方は参考にしていただければと思います。はい、で、まあざっと企画表を見ていただくとですね、
はい、
2004年版の企画表と比べると、まあ、分かりにくいというかですね、2004年版は図版とか、
はい、
スクリーンショットとかサンプルコード、結構いろいろ豊富に事例みたいな具体的なものが入ってたんですけれども、
はい、
今回2010年版は一切そういうの入ってなくてですね。
あ、これあれですよね、こう誤解を避けるためにっていう目的とか。
そうですね、あと、まあ、一つはそのここに何か書いてしまうと、それだけが正しい方法だというふうに思われてしまうっていうことと、あとはやっぱり実は5年ごとにしか見直しができないので、
はい、
その時点での技術書いてしまうと、時間が経つにつれて時代遅れになってしまったりとか、使えないものも出てきちゃったりするので、
はい、
そういうことを避けるために今回は一切入れませんでしたと。
はい、
でじゃあどうするのっていうところで、実はウェイクと。WAIC と書いて WAKE、日本語だとウェブアクセシビリティ基盤委員会というんですが、
はい、
WAKE という組織が新たに立ち上がりまして、
はい、
そちらのサイトでいろんな情報が紹介されています。
あ、この WAKE っていう名前あんまり聞き慣れないんですけど、
そうですね、
このサイトってこう前からあったりしたんですか。
WAKE の前身がですね、情報通信アクセス協議会というところにあるウェブアクセシビリティ作業部会という組織が前からあったんですけれども、
はい、
でサイトもあったんですが、うん、しばらく活動を休眠してたんですね。
あ、
でそれが去年から再立ち上げされて、今年の8月から作業部会から委員会に格上げされて、
はい、
で名前もウェブアクセシビリティ基盤委員会、ウェブアクセシビリティインフラストラクチャーコミッティ、
はいはいはい、
で頭文字を取ってWAIC WAKE と。
なるほど、
サイトの方もリニューアルをして、
はい、まさに WAKE のサイトがウェイクアップしたってことなんですね。
うまいね。
恐縮です。カラス入れないでくださいね。
いいボール放り込んできたね。
はい、
そうそう、だから日本のアクセシビリティを目覚めさせる、
なるほど、
ウェイクアップみたいな意味もちょっとですね、
はいはいはいはい、
裏の意味では込めてます。
素敵じゃないですか。
恐縮です。
はい、
でそのウェイクのサイトの方で、いろんな情報ドキュメントが公開されてますので、
はい、
実は2010年版の JIS は企画表だけじゃなくって、その関連文書と一緒に合わせて読んでもらうっていうスタイルになります。
はい、
で 具体的にどんな文章があるかっていうのをちょっと紹介していこうと思うんですが、
はい、
まず JIS-X8341-3 2010年版の解説というのがありまして、これはあの企画表の、内容構成に沿ってですね、補足説明じゃないんですけれども具体的な話を盛り込んである、まあ、いわゆる解説書になります、
はい。
まあ、これを合わせて読んでもらうとなんとなく全体像が見えてくるかなと、
はい。
で、まあ、皆さんが一番気になるのは達成基準、コンテンツに対する達成基準だと思うんですけれども、
はい、
これに関してもですね、やっぱり特定の技術に依存しないように書かれているので達成基準自体を読んだだけではやっぱり分かりにくい部分があります、
うん。
でその時に、見てほしいのが WCAG2.0 解説書、これは、Understanding WCAG2.0 っていうのが現代なんですけれども、
はい、
WCAG のドキュメントの日本語訳の文書です、
はい。
でこのポッドキャストでも紹介してきましたけれども、今回の JIS の達成基準は全て WCAG2.0 と同じなの で、
そうです、ね。
この解説書を読んでもらえればイコール JIS の達成基準それぞれの解説にもなるということで、
はい、
この解説書でまず意図とかですね、どんなユーザーにどんなメリットがあるのかとかですね、
はい、
そういったことを確認していただいて、じゃあ具体的にどんな実装方法を使えばいいのか、例えばまあ画像を使う場合に代替テキストを提供しなさいって言われた時に、
はい、
まあ、HTML であればイメージ要素のオート属性を使うみたいなテクニックがあるわけですけども、
はい、
そういったテクニックに関してはまた別の文章で WCAG2.0 実装方法集と、これはテクニックス for WCAG2.0、
なんかこれ聞いたことありますね。
これも WCAG の関連文書なんですけども、はい、それの日本語訳です、
はい。
でここまで見てもらうと、じゃあ HTML 使ってる時にはこういうテクニックを使えばいいんだ、
はい、
CSS の場合にはこうすればいいんだ、スクリプトの場合にはこうすればいいんだっていうのがですね分かっていただけると、
はい。
まあ、ここにはまあサンプルコードとかも入ってたりしますので、
はい、
具体的なテクニックに関してはこの実装方法集で確認することができると、まあ、こういうその企画表があって解説書があって実装方法集があるという三段構えというかですね、
はい、
そんな感じになってます、
はい。
で2010年版の特徴の一つとしてアクセシビリティサポーテッドというですね、ちょっと耳慣れない考え方が採用されてまして、これはその、実装方法っていろんなテクニックがこう挙げられてるんですけれども、
はい、
どれを使ってもいいというわけではなくてですね、やはりアクセシビリティなので実際にユーザーが使えなければ意味がないと、
そうですね、
いうことで、はい、まあ、よく例に挙がるのはイメージ要素のロングデスク属性とかですね、
はいはいはい、
HTML の使用書には書いてあるんでそれを使うこと自体は正しいことなんですけれども、現実としてほとんどのブラウザーとかスクリーンリーダーとか支援技術がサポートしていないので、
確かにそうですね、
それを使って提供されている情報はユーザーには届かないという問題があったりします。
うん、
そういうことを避けるためにきちんとサポートされている実装方法を使いましょうと、
はい、
いうことでアクセシビリティサポーテッド情報というのも公開されてまして、これはあの辻ちゃんにも実はNVDA の、
はい、
なんで笑うのそ
れ。いやもうなんかすごい大変なテストだなってこう思い出して、
ご協力ありがとうございました。
いえいえ恐縮です。
で、まあ、主要なブラウザーと主要なスクリーンリーダーの音声読み上げについての検証結果が出てますので、まあ、それなんかを参考にしていただいて、まあ、より多くのサポートがあるテクニックを使いましょうというものですね、
はい。
で当然その検証をするのに使ったテストファイルというのもありまして、これも公開しています。でこのサポーテッド情報とそれからテストファイル両方言えるんですけれども、全然完璧なものだと思っていないんですよ実は。
なるほど。
まあ、限られた時間限られたリソースで作成した作業したっていうのもあるんですけども、
そうですね、はい。
なのでぜひ見ていただいて気になる点気づいた点があればどんどんフィードバックをいただけたらなと思っております。
あ、それによってこうテストファイルの改良とかもやっていけますしね。
そうですね、はい、はい、変な話 HTML に詳しい人とかですね、
はい、
上手に詳しい人とかですね、
上手を上手に使える人ですね。
そうです、
はいはいはい、
いっぱいいると思うので。
そうですね、
やっぱり委員会ウェイクのメンバーだけでやっぱり限界がありますので、
はい、
いろんな皆さんそれぞれの得意分野皆さん持ってると思うので、
はい、
そこでこういろんな人の知恵をですね、結集できたらなと、でより良いものにブラッシュアップしていければというふうに思っております。
はい、目覚めたアクセシビリティを育てていくわけですね。
綺麗だね
いやなんかこう、ふとい
いよ、
はい、
いいよ。
みんなで育てていきましょう。
いいよ。
はい。
で、その他にですね、試験実施ガイドラインというのも出されてまして、まあ、これは今回の2010年版の箇条8で試験方法というのが提示されていまして、まあ、いわゆる適合性評価ができるようにっていうことなんですけれども、
はい、
まあ、その際に押さえておきたいポイントがドキュメントとしてまとめられているもので、チェックリストのひな型一例なんかも入ってますので、これも実際にチェックする際なんかには事前に読んでもらうといいかなと思います。
はい。
で最後に、実はこれ結構重要かなと思ってるんですけれども、ウェブコンテンツの JIS X8341-3 2010年版、対応度表記ガイドラインというのがあります。
はい。
でこれは今回の JIS 改正によってですね、厳密に言うと適合することができる、
はい、
これは、自己適合宣言とかっていう話になるんですけれども、例えば、自治体の案件でこう調達の要件とか仕様書なんかに JIS、
はい、
に対応することとか
JIS
に準拠することとかですね、
はいはいは
い、いろんな言葉が使われているという実態が実はありまして、
そうですね、
そういった場合にきちんと適合といったら何を指すのか、準拠といったら何を指すのかっていうことをですね、明確にしておこうと。
なるほど。
いうことで、まあ、大まかには適合と準拠と配慮、
はい、
で準拠に一部準拠っていうのがあったりですとか、
はい、
配慮には配慮し試験っていうのがあったりするんですけれども、
はい、
一応5つ言葉が分けられていて、こうレベルごとにですね、でこの5つのいずれかを使って誤解のないように、間違いのないように言葉を使っていきましょうというのが、狙いになってます、
はい、
ですので実際にコンテンツ制作を発注する側の方はこれを見てどのレベルで対応してもらうかっていうのを発注してもらいたいですし、受注する側の人はですね、逆に JIS に適合とか JIS に準拠、JIS に配慮っていうような言葉が使われていた時には必ずこのガイドラインと照らし合わせて、こういう意味でいいですよね、こういうレベルの対応でいいですよねっていうことを確認してもらいたいかなと思ってます。
なるほど。こうユーザー側としてはこう JIS に対応しましたとか準拠しておりますとかっていう表記を見ると、こうてっきりアクセシブルなコンテンツが出てくるもんだろうなと思うんだけど、その実際のところコンテンツによってその対応度はまちまちだったっていうのがこれまでの問題点だったんですね。
そうですね、
はい、
そこをちょっと整理しようというのはこのガイドラインの目的です。
なるほど、
はい、
よりこうテスタブルな、
そうですね、
なんていうか、誰が見ても同じような結果が得られるようなコンテンツ、
そうですね、
が増えていくといいですよね。
全体として、
はい、
結構そういう意味ではいろんな意味で2004年版にあったグレーゾーンっていうのはだいぶこう狭まってきてるかなと、
はい、
まだまだ十分だと思ってませんけれども、だいぶ狭まってきているなという感じだと思います。はい、
はい、ということで、本日は上ちゃんが教えてあげるということでですね、JIS X8341-3 2010、8月20日に出たばっかりの新しい JIS について、紹介していただきました。実はこの上ちゃんが教えてあげる今回が最後の、最後の、コンテンツになってしまいました。ラーメン食ってんですか？
違うよ。
はい、今回が最後になってしまったんですけれど、いやいや上ちゃん泣かないでください。コンテンツは、今回で終了となりますけれども、ウェブ上ではいつでも上ちゃんが教えてあげるをはじめとしたですね、
やっぱりあれかな、リスナーからの苦情で打ち切りってことかな。
いやいや違いますよ、全然そんなことじゃないんですけれども、はい、
まあずっとですね、改正される JIS についてご説明してきたわけですが、
はい、
まあ、今日もお話ししましたように企画表を見ただけでは分かりにくいものになってますので、ウェイクが提供する関連文章を見ていただきながらですね、
はい、
正しく理解して実践していっていただければと思うんですが、
はい、
まあ、このポッドキャストを収録した時点ではまだ公示する前だったりとか、情報不確定なタイミングで収録したりもしてたので、
そうですね、
まあ、あくまで最新の情報はウェイクが公開しているドキュメント類になるんですけれども、
はい、
まあ、それと合わせてポッドキャストの方も過去のバックナンバーを参考に聞いていただければと、
そうですね、
かように思っておる次第でございます。
はい、結構個人的に印象に残ってるのは、
はい、
音のコントラストについて取り上げた回とかありましたよね。
ありましたね。
あれとか実装していただく上で参考にしていただけると面白いかなとか
思ったんですけども、そうですね、はい、
はい、ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日のコンテンツいかがでしたでしょうか。 アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。このブログエントリーへのコメントか、もしくはメールアドレス ahichy@mitsue.co.jp までメッセージをお寄せいただければなと思います。そしてですね、ツイッターでもアクセシビリティポッドキャストをはじめとするアクセシビリティブログの最新情報をお届けしております。@mlcahichy@mlcahichy をフォローしていただきますと、アクセシビリティブログの最新情報をお届けいたします。この@mlcahichy へのメッセージの形でもコメントをいただけましたら幸いです。はい、ということで、それでは、いつものように元気よくですね、最後は締めたいと思います。
はい、
それでは
アディオスアミーゴース。